素直になれなくて、お前には関係ないと中地は春に言い放ってしまいました。確かにキリコと付き合っていて未来がどうなるのかと責められても、それは中地の個人的な問題であって春には全く無関係。
そうですよね。
ねえ、それにしてもキリコさんがああいうキャラクターだったとはね。
びっくりしました。
自ら叩き割ったワイングラスで自分の腕を傷つけ、それを春のせいにして中地に告げ口。
ひどいですよね。
まあかなり嫌な女ではありましたが
敵に回したくない女性ですよね
まあそれだけね、中地への思いが強いっていうことなんでしょうが、というのも結局キリコは経営危機に陥った父親の会社のために取引先の人間と結婚しなければならなかった、いわゆる政略結婚。
無理にラブラブ風に装ってましたからね、かわいそうなんですけどね、
ところがそれに対して春は悲劇のヒロインぶっているだけだって切り返してしまった。で、二人は即座にドロドロの関係に。
ねえ、思ったこと全部口に出して言ったらダメですよね。
ねえ、ところで、素直になれなくて会を略して、砂慣れ会っていうのは、やっぱり渋谷会よりダサくないんでしょうか？
ダサいですね。
まさかドラマの略称をそのまんま持ってくるとはね。こんなところもなんとなく一昔前のドラマっていうのを感じさせている気がして。
今時じゃないですよね。
そのせいか視聴率の方も第1話の 11.9 から第2話 13.2 と上向いたんですが、第3話では 10.8 と早くも危険水域が間近。ということで、あの光太郎さんから5話から大変更かというタイトルのメールが、またまたツイッターからの情報ですが、素直になれなくての脚本家北川さんの確か4月24日のつぶやきです。恐ろしいことになりました。また5話です。7話だったのに戻りました。大直しです。初版の事情です。しかも明日の午前中までです。オンエアできるのか。そう、7話まで書いていた脚本を5話から手直しを要求されたみたいです。大人の事情で。さすがにツイッター業界の批判や視聴率などもあって、5話から思いっきり修正があるみたいですね。どういう風に変わるか楽しみです。
大変です ね、
まあツイッターに関しては脚本の北川恵理子さん自身が始めてからまだ2ヶ月程度ということもあって、第1話放送後からネット上ではツイッターあまり関係なうなどと大ブーイング中には出来上がった脚本に後からツイッターをぶち込んだのか、ツイッターで作れよと言われて一本でっち上げたのかというね、まさに確信をついた書き込みさえも
厳しいですね。
でもね、多分それが真実なような気もしてね。というのも北川恵理子さんのプロフィールなんですが、1961年生まれの48歳、早稲田大学第一文学部卒業後日活撮影所に入社。脚本家の佐治乾氏に指示しながらプロットライターやプロデュースなどに従事した後、1989年にテレビ東京系の月曜女のサスペンスの一編赤い殺意の館で脚本家デビュー。1991年に放送された世にも奇妙な物語のズンドコベロンチョで注目を集め、1992年素顔のままでが大ヒット。その後アスナロ白書、君といた夏、愛していると言ってくれ、ロングバケーション、最後の恋、オーバータイム、ビューティフルライフ、ラブストーリー、空から降る1億の星、オレンジデイズ、たった一つの恋。
コテコテのラブストーリー系ですね。
ねえ。ということで、恋愛の神様と呼ばれるようになったわけなんですが、いかんせん今の時代コテコテというのは、
若い人には受けないですよね。
ねえ。そして48歳ということでね、パソコンとかインターネットというのもそんなに得意じゃないんでしょう、当然ツイッターっていうのも知らなかった、でもね、北川恵理子さんのねツイッター、今いろんな意味ですごいことになっているんですが本人のつぶやきね、まさしくね本音であり本心ですからね、これひょっとしたらある意味ドラマよりも面白い。
楽しみですね。
ということで、そんな素直になれなくてのサポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、ワッハ上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、
素直になれなくて強烈だったのは中地の恋人キリコさん、見苦しいまでの嫉妬と恋敵を追い落とす恐ろしい罠、本当はいい暮らしがしたかったのではと春も天然キャラで思ったことをズバズバと負けていなかったところはびっくりしました。キリコさんがああいう激しい人だったので、第1話の冒頭の流血はもしかしてキリコさんのその後ではないでしょうか。このドラマの行方がなんとなく不安です。ところでドクターに対しての春の態度は、いくら中地への思いが強いからといってもそれはないでしょうと思いました。ドクターの一途な必死な思いをどうしてくれるんだと腹が立ってきます。でもまあ元凶はいつも中地なんですけど。さて今回はみんながカミングアウトと言って自分のことを素直に話してくれてとてもすっきりしました。その他の点で後味爽やかとは言い難いですが、あの5人をはじめとして登場人物たちのこれからどうなるのというところとても気になります。次回もきっちり見ていきたいと思います。さてここからはワッハ上方よりのご案内です。ワッハ上方ではアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンを毎年開催しています。現在今年度2010年の参加者を募集中。老いも若きも、そして子供も男性も女性も我こそはという方にはぜひ参加していただきたいです。そのアマコンで栄光ある賞を受賞したアマチュア演芸家が出演する上方亭アマコンライブを今動画ポッドキャスト配信しています。今回配信した映像音声は展示室にある上方亭という小さな会場で、3月22日に開催したアマコンライブから、7歳の春ちゃんとそのパパとの親子漫才、パパと春です。パパと春のコンビは2008年アマコン第3位、2009年第2位と2年連続で上位を勝ち取った実力。春ちゃんの春休みの計画とは、そしてパパへのツッコミとボケ、元気に弾けていきます。会場は微笑ましい空気と爆笑、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
なるほどね。ところで一方、素直になれなくての方はお楽しみ気分でいられるんでしょうか。しっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。